ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ今回も始まりました、抜き差しならないとでございます。
はい、この間ね、うん、久しぶりに小安田の小焼さんと、
うん
まあ、食事会やって、うんまあ、うちのパジャマトリアも連れて、
うんうんうん、
あとドリアンズの堤大輝もね、うんうんうんうん、すごい小安田のファンで、
はいはいはい、
で行って、まあ、小安田側からも何人か来て、うん、それで飯をねみんなで食ったんですけど、うんうん、だ大輝がすごいね詳しくて、やっぱ小安田とかいう都市伝説大好きで、 あいつ
好きだ、ね、彼ね。
で、もうそれこそだから浜田さんとかにもね、こういうのがあるんですよとかって伝えてんだって。ほんで大輝がね、
うん、
ちょっと今日小焼さんに会ったんで、うん、どうしても聞きたいのが一個あってって、うん、何ですかってなって、うん、2025に何かが起きるっていうのがね、都市伝説界でねもうめちゃくちゃ言われてることなんだって、
うん、何か
何かというかもうだから大三災害とか、
うん、
地球滅亡規模の何かが起きるみたいなのが、
うん、
あ起きるって言われてて、
うん、
で小ヤッキーさんがある関係者、まあこれ、うん、俺はその何系の関係者か聞いたんだけど、
うん
まあ、ここではもうあんま言えないような関係者の名前を聞いたんだけど、
うん、
が言うには、
うん、
まあものすごいことが起きると、
うん、
でここだったら安心だよっていうところがあるから、うん、そこに移住しておいた方がいいよって言われてる場所があるんだって、
うん、
それが、うん長野か山梨なんだって。
おお、
うん。
もうなんか真ん中の内陸。
真ん中、うん。
真ん中内陸だ。
そう。でなんでそこなんだろうって言ったら、やっぱそのすっげえ重要な軍事的なものもあんまないのよね。工場とかもやっぱそんなないし。
うん。
あの山梨長野って。
うん。
だからもちろん首都圏は狙われるわけじゃん。
うん、
あんま狙われづらいみたいなところもあったりして、であと水源が確保できるんだって、諏訪湖っていう、
うん、
諏訪湖とか富士五湖とかがあるから、
うん、
そこがすごいでかくて、
うん、
長野、
うん
山梨っていうのがすごいキーワードでよくて、で今地価が結構上がってきてるんだって。でそんな話を聞いたら、えアミューズの本社ってそういや山梨引っ越したじゃんとか。
そうなんだ。
そうあのサザンとかがね、うん
はいはいはい、
あのアミューズ、
まあまあ、昔からねレコーディングがそこにやってる、
まあ山中湖とかね、うん、山梨に移転したとかって、うん、いやこれなんかあんじゃねえのかなと思って、
うん、
だからその山梨、
うん、
長野ちょっと
でも何かって別に何もその具体的なものは何も分かんないでしょ。
分かんないでしょ、本当かどうか分かんない、都市伝説的なことだからね。
それがだから、うん、そのそういう武装攻撃みんなみたいな感じで今言ってたけど、そんなことでもない。
もでもなあの可能性もあるし、
じゃないかもしれない
し、自然災害のことかもしれないし、もしかしたらないかもしれないし、まあ都市伝説のことだからさ、都市界隈で言われてることだからね。まあ前唾だと思うけど、
都市伝説だったらもうちょっと絞ってくれてもいいなと思うけどね。ちょっと広いよな。
いや実際絞ってあるんだけど、ここちょっと濁していってんだよ今。
おー絞れてんだもう実際は。
あもうじゃあこれ終わったら本当のことは言うわ。
な言えないんだ。
言うとちょっとね、あまあ小焼きさんがチャンネルで言うかもしんないし。
ああそうかそうか。
うん。出どこもちょっと言いづらいところもあるし。
なるほどね。
うん。まあ俺が言う話じゃねえな。
まあまあまあ。
そうそうそう。でそれ考えたら伊豆の国市の俺らの別荘が完成したら、
うん、
長野か山梨にも欲しいねっていうふうに思って。
あまあそういう意味でちょっと内陸はしてるけど、うん、高台とかでもあるけど危ないっちゃ危ねえのかな位置的には。
うん、うん、そうそう崩れ土砂崩れとかね。
うん
で山梨なんかでもゴルフ場いっぱいあるからいいかなと思ってさ。
まあそっちにも作れたら最高だけどな。
最高だよね。
うん
でその時に俺ちょっと、うん、あと俺小焼さんって結構こう美容にも詳しくて、
うん
でそれで今度俺本当にこのタイミングで、
うん、
おでこのシワ取りやろうと思ってたのよ、
うん、ほう
おでこのシワ取り。
あすごいな。上田さんか藤田かぐらいだ。
上田晋也になってるじゃん。もうちょっとこう今まあ別にねこう普通だったらあれだけど、こうやってやるとも
う
すごいでしょ。これでもちょっと化粧水とか、
ね、だんだん畑やん、
うん、つけて治ってきたんだけど。
何栽培してんだよ。
これ、
うん、
さつまいもだよ。
さつまいもなんだ。
そうそう。
うん。
なんだ今の回収。さつまいもなんだじゃねえよ、お前も。何の振りだよ。
嫌なんだ、その詩は。
いや、これからね、うん、思ったのが、うん、俺、論言になるじゃん。まあ、論言にしてるわけじゃん。はいはい、で、論言にしたときに、いろいろこう、未来予想図をね、だからメンズ論言で結構調べたりしてんの。ほ、
うん、
本当に、論言ってそういや、どうだろうと、下ろすときって、
うん、
もう前髪女子みたいにさ、ここで切ったりしてるやついないのよ。今ぐらいだったらギリこう。
前髪を作ってるやつはいないよね。
作ってるやついないのよ。で今だったらギリ下ろして、うん、まあかかんないぐらいじゃん。お前もそうだけど。うん、それぐらいだったらいいんだけど、うん、ロン毛でさ、そこで押さえてるやついないじゃん。
まあいなくはないけど、珍しいよね。
珍しい。大体こうサイドに分けてんのよ。
その、ワンレンじゃないけど、その、うん、ワンじゃないけど。
あ、まあだから、それこそ金属バットの友安ぐらい。
同じ長さにしてるよね、その。
うん、そうだよね。
全てをね。
全てを。
うん、
だから、なんかこう、どっちかに分けるわけじゃん。うん、そうするとおでこ絶対出るし、あ、例えばあとこう、言う感じ。言ったりすると、なんて言うんだっけ、あの言うのをさ、イルハンみたいに言うことを。万番。万番にしたいのね。
万番。
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 うん。
言うことを万番っていうの？
言い方ですよね。あ、そういうことです。
言うスタイル。あ、
万番。
その何？また返すってこと？
そうだね。
言って返して、
うんうん。もうちょいだから俺上で万番したい。
あるんだ、その万番、ま、万番ポジション。
そうそうそうそうそう。
久保田利伸になりたいの？
上でね。いや、久保田利伸はでも2ブロックにしてるからですよね。だからそうっすね。もっと上でこうまた結ぶお団子みたいにする感じね。だイルハンとかあんな感じにしてんの。イブラヒモビッチみたいな、
はいはいはい。
で、そうなってくるとおでこ確実に出さないといけないのね。
そうだよね。
でしょ？で、うん、でもおでこ上田晋也だから、
うん。
なんとかこれ、しわ取りてえなと思って。
お
で、あ、なるほど。
結んだら引っ張られるってよ、後ろに。
でもどうしても絶対シワが出ちゃうんで、俺シワ取り行こうと思って、明日こうカウンセリングに行ってくんのよ。
おでこのシワを取りたいと。
取る。で、その流れで、その、やっぱ美容整形みたいなこの、あのページに行くでしょ。行った時に、こんなのもあんだっていうのがあって、それが、目の上の、目と眉毛の間のたるみをこう、年々こう衰えてきて、筋肉が。ダラーンってなって、目がこう、腫れぼったいくなる感じになってくんだって。おっさんになると。
まあそうだな、老化だから。うん、
で、そこをこう、切って、もっと元通りに、こう、スッとするみたいなのもあんだって、手術。
うん、整形だよね。
整形になるのかな
整形だよね、それは。
それは整形ではない、ないらしいんだけど。
え？
元に戻すっていうことらしいのよ。まあ整形なんだろうけどね。
うん。整形だよ。
整形って変えるわけじゃん、元の顔とは。
まあでも元以上になるじゃない。そんなに変わってるかなっていう。
若い時に戻す。だアンチエイジング的な感じで俺思ってたんだけど、
うん、
整形って言われたらじゃあ整形だな。うん。
まあ整形だろうな。だってその肉を取ってとかっていうことでしょ？
うん。
すげえこと考えてるじゃん、お前。
じゃあ俺それもやってみようかななんて思って。これ目のたるみも取りに行こうかなと思ってんだよ。
すげえこと考えてるじゃん。
やめた方がいい。
いや、わかんねえけど。
シワでも取ってもいいでしょ。
シワもいい。シワ、だからそんなの別に気にしてんだぐらいだよね、お前。
シワは気にするよ。このおでこはね。目とかはいいけど。
なんかシミとかわかるよ。なんか気になっちゃうけどさ。
お前シミ取りしてるでしょ。
シミはなんか嫌なんだけど。
俺シミないもん。
めちゃくちゃあるよ。
ないよ。
めちゃくちゃあるじゃん。
ある
気にしてないんだろうな、お前は。シミは。
シミはね。
うん。
シワはすげえ、あの、おでこのシワはすげえ嫌だった、
ね。シワでもさ、こう、なんだろうな、もう、加算、もう、年輪じゃん。
うん、だけど。
人としての。
いや、それが、あの、限度があん
の。いい年の取り方してると思うよ、俺。い
や、上田晋也のおでこシワはやりすぎ
な
の。
それ抗うとな、なんかちょっと抵抗あるやつはあるじゃん。あ
でもそれは今の世の中あんまないぜ、多様性だから。
いやだからそれはもう自由よ。
まあね、
うん、ただ なんかこう身近なやつがなんか変わっちゃうのかみたいな、ちょっとしたなんか違和感はあるよね。
おでこだけはやるわ、じゃあ目はちょっと考えるけどおでこはやってくる。おでこのシワ取りはする。
おでこなんか別になんか別に、そういえばすげえシワだなぐらいだからな、うん、変わってた年も俺気づかねえかもしれない
けど、すげえ嫌なの
よ本当にお前が何にもなんか変わったのあるって聞いてきても俺は気づかないかもしれない。
でもなんかあれらしいよ、うん、ヒアルロン酸を入れるか、なんかボツリ
ニュース、ボトックスじゃないの、なんかこう
ボツに菌を入れるっていう、
だから筋肉動かないくするやつでしょ、なんか
ボトックス、
女子とかシワをなくす的なやつでやるやつだよね、うん、うんうん、
それ
だ、動きがなくなるんだよね多分ね。
そうなの、
おでこに、おそらく
めちゃくちゃ気持ち悪いじゃん
いやでもそういうもんじゃないの多分。でも
ほんなお前ゴールデンカムイの牛山みたいになるじゃん俺、
ここに餅が入ってるみたいな、多分なんかね、うん、それがピーンと引っ張るのかな、わかんねえ。
だそれとりあえず明日カウンセリング行ってくるよ、美容整形外科に整形美容整形に行ってくる、もう予約したんだ
まあまあちょっと変化は今ちょっともう一回やってくれ、そのシワよく見とくわ
今別にこれ、
まあ、そうなることがまずないじゃん。でも
でも
そんな
普通こうしてるとこうやると目がこう腫れぼったい感じになってるから、それが嫌だから目を明るくしようと思って目を開くとこうなんだ
確かに
こっちの方が目はでもいいじゃん、
目色ぐらいできるね、
うん、目はこの方が印象いいじゃん、こうなってるより重たい印象だから、目写真撮るときとかこうやって撮りたいなと思って、こっちの方が明るい印象あるから。
でもじゃあその状態でもうあれしてもらえば、もうシワなくしてもらえばいいじゃん。
ああそう、それでシワなくて
まぶたをさ、
まあそうだね、この状態ででも これで終わってくれたらいいよね。
それでなんかキュッてしてもらえばいいんじゃないの、わかんないけど、
キュッてしてほしい、
たるんだおでこのシワをさ、
あここだからスッてなくしたらこ う
サスペンダーつければいいんじゃない、そこに。だから眉毛と
そう邪魔になるじゃん、なんかこうなんかあるぜっつって、ね、なんかついてるぜってなるじゃん、ね、目の上サスペンダーついてんじゃんって。
そう
これ肉痛くないって言う
の、眉毛のサスペンダ
ー痛いじゃん、肉が挟まって痛いでしょ。
なんだそれは、痛いことでも痛いことされんじゃないの、わかんないけど、もっとい
や
サスペンダー以上に、
いや大丈夫でしょ、それ注射みたいなもんでしょ、
どうなんだろうなそれ。まあまあそのカウンセリングしたら教えてくれたけど、どうやってそれをじゃあまず直すのかっていうシステムをさ、
そしてこれが良かったらお前ももう鬼のような整形コンビにならない、
やだよやだよ俺はそれはなんか、ま、別に関係ねえと思ってるからね。そのやっぱコンプレックスならでもしょうがないよな、
これしめあの頭のシワはね、おでこのシワすげえ俺昔からちょっとなんか嫌だな、
嫌だったんだな。だ
前髪も下ろしてえのよ常に、最近も下ろしてるのもそういうことなの。
でもロン毛にしたいのが勝つから、
ロン毛はしたいの、うん、
でもまあそのなんだ自然だな、あれも素敵なんだぜ。
いいんだけどやっぱおでこは嫌だ嫌だ
もうシワシワになってくのがいいわけじゃん。
いやそうなったらいいけど、
シワシワになるんだからどうせ。
どうせね。
あ
でもちょっとおでこはやってみたいな。
まあもうおでこぐらいだったらいいと思うよ。ただあれもこれもになっちゃうと、もうなんかやだよ俺、そんな整形、
いやそれはし
ない、整形サイボーグと組むのは。それだけはなんか。
もう面白いじゃん。整形サイボーグと組んでたら。
いやなんだろうな、なんかそのお前じゃなくなっちゃう気がするよね。
ゴージャス松野みたいなんだろ、お前の横にいるやつが。
セラミックとかさ。め
ちゃくちゃ気持ち悪いじゃん。
あ気持ちいいとか言っちゃ悪いんだけどさ。
まあまあな。
うん。
顎とかも変わっちゃってね。
そうそうそう。なんかもう、なんかその、これも直してか、ここも直してとかさ、なんかもう、
まあまあ、
病的になる人いるじゃん。
いるいる。
ああ。で、はたが見たら全然、いいよ。
うん、そうそうそう、
もう全然変わんねえじゃんって。まあ自由なんだけどね、うん、その人が満足にやってるわけだからさ、周りがとやか言うことじゃないんだけど、
おでこはでもね、このシワは俺ほんと嫌だった
んだよね。でもお前がだって別にね、ピンでやってんだって全然構わないけど、やっぱコンビやってるからさ、
うん、
なんか嫌じゃん。
いやそんなにめちゃくちゃ変わるっていうのは
やしない。あの左が整形してるらしいよとか、なんか言われるのも嫌だもんなんか気にしてんだねそういうのみたいなさ、
なんかもう、そうなんかな、
なんかそんなの気にしないで、なんかこう楽しくやってるのが、俺は一番の美学だと思うから。
今の時代でもさ、そういうのもだから、 身なりをきれいにする感覚で俺やってるよ。その、
うん、だから
不潔にしないみたいな。
それでいいんだよ、その清潔感を保つぐらいでさ、
うんうん、いやだから白髪染めるみたいなこと
言う。そうそれでいいんだよ。
白髪染めると一緒の感覚だよこれ。おでこのシワ取るの。
まぶたの肉切る
わ。まぶたはもう嫌なんだ。
もうそれは不二雄整形だと思うよ。
そうい
やそのあっそうじゃなくて
落ちたやつをこうだよ、こう、うん、こういう、あ宮根さんの、
はい、
宮根さんがやってるやつあれ
は
あ、だからそこがだから整形なの、うん、いやいや
でも分かんないけど
それやってアンチエイジングなのみたいな。
いいねってなってね、
うん、
うん、なんか明るくなってさ、うん、っていうパターンもあるんだろうけど、まあね、でも旗から見て別にそんな変じゃねえじゃんっていうレベルだからさ、いやそれもうブロ男すぎてね、それでそんななんかお前がおも悩んでたらやれっていうのはあるかもしれないけどさ、そんなレベルじゃないのにやるとちょっとさ、
まあね、
なんか笑えなくなんない、わかんないけど。
おでこはでもいいでしょ。
おでこのシワぐらいはその白髪を染めるぐらいのレベルなのかな。
目は整形。目は整形か。整形はちょっとやだな。じゃあ
なんだろうな、別にそれは整形してる人に対して別に。
いや別にそう整形してる人に対してあれじゃない
よ。ひどいとか言ったわけじゃないよね。うん、それは
俺がってことでしょ。
なんか
俺がやるのはね。
昔から一緒にいるお前がっていう。うんうん、ちょっと顔変わっちゃったなぁがさ。
おでこはこれでもこれほら、エビせんみたいになってるぜ。エビのせんべいあるじゃん、こういうの、ね。こういうね。
いや、それも思えんけどな。
やだよ、俺このおでこのシワ。なんだよ、俺。こんななってんだよ。
まあでもそれをこう鏡見ながら、やだなこれって思ってるお前がまあ愛くるしいよな。なんだよ、このシワって思ってたんだな。
3つ30になってるよこれ。
でそれはじゃあもう変わり映えも見たいしさ。でもなんか全くおでこが動かねえな、お前なんかもう無表情すぎねえってなったらちょっと怖いぞ。そう聞いてこいよ、
うん、
おでこになんか全く動きなくなっちゃうんですか
って。ここ見ててこうなっててこれ緩めたらほらもう跡ついてんの、
おでこ、うん、でもそれは40、50だからさ、藤田君、俺たち
おでこぐらいはでも
シワはもうつきものよ。
で目とかね、ここ
それ覚悟しといて、
うん、
今後
いいんだけど、
今後いろんなところにシワが出てきてお前そのたんびになんかさ、それ気にするようなのはもうやめてくれない
。おでこだけや、
あ、
ちょっとやだ、
ここのシワ取りてえやとかさ、止まんなくなるのちょっと怖いよ、
まあ、シワは
もう自然に年取ろうぜ。
もうおでこだけにしと
く。あ、
すいません、あの聞いてる皆さん、俺おでこを整形します。
あ、まあ、それは整形なの、おでこのシワ取り、
シワ取りは
どうなの。整形芸人の仲間入りになっちゃうのこれ。彼
おでこのシワ取りは OK なのかな。
おでこは分かんないって。うん、まあ
でもまあ
そんなにいいじゃないですか。
目やったらもうダメなのね。
ダメじゃないよ、
うん、
ダメじゃないけどもう整形したんだね、あの人はつきまとっちゃうと思う。
これおでこのシワ取りはまだセーフね。
いやいや、セーフっていうか別に俺が別にダッチするわけじゃねえけど、それぐらいだと別にいいんじゃないと思うけどさ、あんま変わんねえだし、
俺も白髪染めと一緒の感覚だよね。
そもそもシワそんなに深かったんだって今思ったからさ、うん、あんま見てなかったよ。ただシワぐらいだったら別にお前がロン毛にこだわらなければ前髪で隠せるんだぜっていう。
こだわんなよ。
それは知らねえんだけどさ別に、
うん、楽しみでならねえんだよロン毛が。
だったらもうシワ全開でもいいじゃんって思うけど、それは嫌なんだ。
松崎になるじゃねえか、そうすると松崎しげるもおでこシワすげえじゃねえかよ、ロン毛で。
松崎しげるになるよそりゃ、もう50になるんだから。うん、誰になりたいんだお前ロン毛にして。じゃあそのモデルとなる人を履き違えちゃうとそうはならないから、ちゃんと覚悟しとかないとさ。
俺のロン毛、ロン毛像、
うん、マジそこをズレがあるとさ、やっぱさ、その、思ったのと違うな。何が違うんだ。
あ、ちょっとだから、あれっぽい。千葉雄介とか、あっち方面だよね。
千葉雄介、
うん。この間お亡くなりになったね、バースデーの。
あー、はいはいはいはい。手ぶらひろみっち、お前、おでこのシワすげえじゃねえかよ。
いや、あれはもう言い方の例で言ってて。
おでこは別に、ほら、おでこの皮脂はすげえぞ、 イブラヒモビッチ、ほら、お前と一緒じゃねえかよ、お前。
いや、俺よりあるじゃねえかよ。
全然、だからおかしくないんだよな、こう見たら。だから、お前が自分ですげえ、こもそかもしれないけど、俺が感じてなかったように、人には別に、大してそんなシワとか見てねえよ。
でも、整形っていうか、気になるところ、コンプレックスってそういうもんじゃない？
まあ、そうだな。
うん。結局。
人は本当に、そんなとこ気にしてたのって思うから ね、 ね。
あとはあの、あれ、それこそだ本当この千葉雄介とか、あの中村達也とかあっち側、
まあだから聞いておいて、ちゃんとちょっとこう表情が動きがなくなるって話も聞いたんですよ。そう本当ですかっつってさ、
で
ここやじゃん、なんかそれ能面みたいな
感じ、あのオルディックフォギーのボーカルみたいなね、ロン毛にしたいのよ。
わかるよ。
わかるでしょ、ああいう。
まあ、永瀬くんとかね。
あ、永瀬くん、どんな感じ今の。
お前はそう、確か永瀬くん。
永瀬くん大好き。
目標にしてたもんな。
目標にしてる。あ、ここ、そうそうそう、永瀬くんね。もう全部おでこ出てるもん。俺、永瀬くんなんか全然知らないもん。
だこの顔は別に誰でもないんだよ。お前も別にうっすらあるぐらいでないのよ。その顔は。上にこう眉毛上げると、あるのよ。永瀬くんの上に上げてる写真ないだろ。まあまあまあ、その辺はじゃあもう
ちょっとここ薄くなってきてんね、笑っちゃったんだけど。
いや今日はなんかちょっと感じたよ、
薄いし
言ってて、なんだおでこのあたり薄いなって。
薄いのよ、笑っちゃうでしょ。
そこじゃないか、まずじゃあ、
あ、ここ、俺これは全然気にしねえのよ、もう。
あ、いいんだそれ。
うん、これは
仕分けにするくせに、
うん、ハゲは
前髪が薄くなってきてるのは気にしねえんだ。
しないのよ。
そこが一番老化だけどね、その人に与える印象としてはね。
ニコイチどっちかだよ、薄くなってるのを気にするの、薄くなっててシワだよ今。
まずシワを
取り除くとしたらシワでしょ、
シワなんだ、
薄くなってるのはこれもう無理だよ、どう考えたって。
いや今はそれあんにすげえんじゃねえの、 AGA は。
AGA は無理でしょ、これ AGA でも俺のは、
知らんけど。
うん、
じゃあもうそれがなくならないうちに早くしたいわけね。
そうなのよ、
前髪がなくならないうちに。
あ、楽しみだな。ロン毛といい、いろいろ長州力みたいなのでもいいね。
よくねえんだよ。ねえ、まあまあまあ、ちょっとね、おじさんなりにもっていうことでしょ。
そうそうそう、まあ、清潔感を追求するっていう、
ね、それは大事よ。清潔感あったらほら、なんかね、不快感与えるから。さあということでね、そろそろ行ってみますかと、オールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メールを紹介していきましょう。まずは福岡県から、ペンネーム444のダブルプレイ、
ねえよ。
私は以前離婚調停中の
不倫
行為についての解説メールを紹介してもらった弁護士です。
はい、はい、弁護士ね、
ありがとうございます。その際藤田さんから、
あ、賭博のね、
そう、ゴルフのニアピン賞に参加者からお金を集めて、ニアピン賞を取った人がそのお金を獲得することも賭けになるのかという質問をいただきました。ちなみに私は抜き差しを10年くらい前から毎週欠かさずに聞いているので、まさか質問していただけるとは思わず大興奮です。
しますよそら。
質問の件に関しては結論から言うと、賭けイコール賭博罪になる可能性が高い。これもそうなんだ。
そうなんだ。
解説します。まず賭博とは、財産的な価値のあるものをかけて、偶然に左右される勝負をすることを言います。あ、ニアピンなんて偶然だよね。
実力じゃない、
言ったら。でも、
ある程度でも、
まあ、実力はもちろんあるけど、
偶然性の方が低い。偶然
で行っちゃうこともある、
ね、行っちゃうのはあるけど、なるほどね。
そういうこと言うんじゃない。でも
そうなの、
この場合は、
うん、
ニアピンは技術的な実力による部分が大きいとはいえ、風の強さや向き、芝の状態やボールの転がり方、運の要素にも影響を受けてしまいます。 そのためお金をかけることは賭博になってしまいます。理論的にはたとえ1円などの少額でも賭博になります。例外的にジュースや少額の食事など一時的な娯楽のための賭けだけが許されています。ここで藤田さんもおっしゃっていた、じゃあ参加費を払って賞金を獲得する場合とは
大会みたいね、
どう区別されるのかという疑問が湧きます。この点はプレイヤーが獲得する賞金がプレイヤーの参加費から出ているかによって区別されます。例えばスポンサーから賞金が出るゴルフ大会ではプレイヤーの参加費は会場の使用料などに使います。
はいはいはい、
賞金は参加者からではなくスポンサーが出したお金から払われています。
うん、
こうすることで参加費をめぐってプレイヤー同士が勝負をするという関係にならないように工夫しているんです。
あ、
でも常に参加費で賞金は賭けなんだ、
なるんだね。
そうなんだね。
だからじゃあ例えば、
うん、
参加費、
うん、
ニアピンの参加費1人500円、
うん、
で10人参加すると5000円集まるじゃん、
うん、
とは別に、1人スポンサーがいて、
うん、
1万円出しますと、
うん、
ニアピン取った人に、
うん、
だとセーフになるってこと？
そのスポンサーの1万円はセーフ？わかんねえ、それスポンサーの1万円もセーフなのかな。
スポンサーの1万円は、自分の参加費以上のお金になるよ。
スポンサーさんもさ、これ企業とかそういうのだったらさ、なんかもうあれだけど、個人のそんなさ1万円とかってありなんかね。
その人は別に賭けに参加しないよ、
うん
うん、だと OK なんだよ。
OK なんだ、それは
ご褒美みたいなことで OK なんだよ。 そういうのは OK なんだよ。でそれがあることによって参加費が500円だけど、それで、優勝賞金1万円っていうのは OK になってくるんじゃないの。だから1人500円払って10人で5000円が賞金っていうとダメなんじゃん、うん、
ダメだし、
うん、
それもだから賞金の方に行っちゃうのもダメなんでしょ。
うん、
うん、だから500円は1人いらないのよ。もう1人だから1万円出した人を人
いや人のそれは大丈夫じゃない、この理論で言うと。
だって参加費は会場の使用料などに使えるから、
全部とは言わずに、まあその旗を買ったりとかニアピンの旗購入費用とかに当てて、
まあ、その500円は
500円は
でもそんなかかんねえだろって なっちゃうじゃん。
だからスポンサーさんだ、スポンサーさんは実際問題、うん、じゃあその参加費を集めて僕がじゃあ1万円出します、
うん、
で差額は僕がもらいますっていうふうにするってことだと、
だから俺たちに来ないようにするってことだよね。
そうそうそう、だからとにかく優勝したら、
分かんないけど
ね1万円はもらえるんだけど、
その線引きはさ、
だからもう一緒のことなんだけど、
うん、
こう逃げ道があるってことなんじゃない、法律的には、
うん、
そういうのが許されてるっていうことなのかな。うん、
まあね、確か昔俺たち DVD でただただじゃんけん一発勝負でね、
うん、
俺とお前で
5万ずつやって
10万だったよ、うん、10万持ってただただじゃんけんで勝った方が、負けた方からその10万をもらうって言って俺が負けて、うん、ふざけんなよっつって
やったっ
つって渡してクソってなって、そしたら会社に呼ばれて、それ賭博だよ、ダメだよ返せってなって、ラッキーってなったよ俺、返せよっつって返してもらって、どうだったらいいんですかって言ったら、なんかその
それは食べ物だったな、
そう飲食10万円分とかだったらいいよって言うから、
あ、
それだったらいいんだ、
中華を、
じゃあそれでじゃあ10万円分の、うん、食事をかけて、じゃあもう一回やり直そうっつってやったら、俺が勝手に打ちたがって、
全く行かねえよマジ
で結局打ちたが10万払ってた、うん、っていうのはありましたね。そういろいろあるんだよな、何が賭博になって何が賭博にならないとか、うん、詳しく調べたらね、
厳密に言ったらだろうな、
そうそうそう、よくわかんないよね、
すっごいね。
さあということで、この抜き差しはコーナー以外のメールも待っております、はい、番組のメールアドレスはこちらです、は
い、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、初石、柏インター、魚介だし、中華そば、麺屋、味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。今回の抜き差しはこのコーナーからお送りしてまいりましょう。
抜き差しとんでも理論。
あなたが事実だという確証は全くないけど、かたくなに信じている独自すぎる怪しい理論を紹介しているコーナーです。あくまで個人の思い込みや妄想が生んだ理論のため、科学的根拠などのエビデンスは一切ないので、あしからず。このコーナーでは毎回印象に残ったメールを送ってくれた方に、サイン入り番組ステッカーと、スポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルプレゼントしております。はい、さあ早速紹介しましょう。まずは島根県からペンネームフルモフンベロンチョ。私の考えたとんでも理論は、おっさんになると AV はモザイクなしよりありの方がいいです。私は世間ではおっさんと言われる年齢になった今もミキニーのために AV を見るんですが、たまに気になってモザイクなしを見るとなんだか全部見られてつまらない気分になるんです。10代の頃はどうにかモザイクを消せないかと試行錯誤したりもしたんですが、今はモザイクありの方が興奮します。友達に聞いてもモザイクなしの方がいいという意見が多いですが、私はなし派です。じゃあモザイクなしの方が多いという時点で、
私もなし派、
なしの方がいいという意見が多いですが、
なし派、
あ、私もなし派になってた、
あり派じゃねえんだ。
最後に大どんでん返しがあった。
どんでん返しだよね、
これアリ派の間違いなんじゃねえの。
ねえ、そうだよね、あまりにも
大どんでん返し感がすごいよこれ、だって多いですがって逆説 ですもんね、私はアリ派
です、ね、
ってことだとは思うよ、
そうだね。
どっちですか。
いやもうあのなしはあんま見ないじゃん、で見るにはまあ一苦労じゃん、
じゃあなしとありがあったらなし、同じ作品があって、
まあどっあんま気にしないかな。
へえ、どういうこと気にしないって。どっちかじゃん。
どっちかでも興奮するのかな、わかんない。俺、あのなしを見てねえからだけど、なしの方が見てえよっていう気もないよ。
もうないのが当たり前っていうか、ないのが当たり前、モザイクかかってるのが当たり前すぎて、すげえ真面目だね。
本当に入れてんのなんて思わないしさ、なんとなくうっすら入ってんじゃん。あ、入ってんなっていうの分かるじゃん。どんな形状してんのかなとかもよく分かんないけど、だそこはファンタジーでいいや
って。いいんだ。
別にいいやだね。
断然なし派かな。
お前は見てんだ。
見て。
見てって。
何歳になっても見て。
見てんだ。
隠されたものは見て。
見て。あれは見たいけどね。あの、よく、あの昔のさ、本当の素人もんで顔にモザイクかかってんのはさ。目とかね。そこは消してくれよってあるけどね。
まずその顔にモザイクあるのを見る気しなかったもんな。
でしょ。いやでも、あの、たまに遡って、タイトルを見、で、こう開いちゃうと、あ、なんだこれ本当にモザイクかかってるやつじゃんっていうのあるんだよ、それがっかりだよね。
それはもう論外だね、さあ続きましては世田谷区、ペンネームあごひげ危機一髪。私が考えるとんでも理論、チンチンが小さい人は筋トレにどっぷりハマりがちです。どういうことやね。私は筋トレと銭湯が好きで、銭湯では人の体のフォルムを上から下まで眺めてしまいます。そこで気づいたのは、チンチンがでかいなと思う人はほとんどがほっそりしていて、青白いもやし系スタイルの人が圧倒的に多いということです。割とガリガリな体にうつぼみたいに立派なブツがだらんとついてるんです。逆にいいから体格している人はつぼみ系ミニチンのことが多く、ジムの浴場で見るマッチョたちのチンチンもでかいと思うことはほとんどありません。このことから 身長が小さいというコンプレックスから、それを補うべく体を大きくする筋トレにハマってしまうのではないかという考えになりました。ちなみに私は学生の時に筋トレにハマり、チンチンは小さめですと。
違うんじゃない、
これどうなんだろう。
いや俺思うけど、やっぱガリガリの細い人って、うん、そ細いからチンチンが大きく見えるんじゃない、うん、キャンパスの問題だと思うんだよ。キャンパスの、で筋トレやってる人って分厚くてでかいから、あそこチンチンがちっちゃく見えるだけで、
うん、
一概にはそんな大きさ変わんねえと思うよ。
まあだから
背景の問題だよね。
その背景によっても大きく見えやすい、小さく見えやすいは間違いがあるよね。あるけど、うん、まあその結構だからぽっちゃりしてるやつ、ちっちゃい
説は、うん、それはあのあるよ。
普通にちっちゃいじゃん。
ちっちゃい、
あれ普通にちっちゃい、ちっちゃく見える見えそうだけど、うん、本当にちっちゃいじゃん。
お相撲さんとかね。
お相撲さんがその理論なんじゃねえかな。でも本当にもやし系のガリガリはデカ理論はあるかもね。
ああ、
うん。まあだから
この間サウナ行ったら若い人みんなもやし系ばっかだったな。
もやし系だよ、うちの息子もガリガリで、
うん、サウナで、
サウナ
でしょ、
うん、
なんでだろう。あの若いハマってる人でバキバキの人あんまいなくない、うん、バキバキとかブーデーなおじさんとかはそっち多いけど、若い人結構、うんうん、ガリ系の人多くない。
まあ時代もあるのかな。まあそこから筋トレにハマる人も いるだろうし、ガリガリがやっぱ増えてんのかね、
世の中ね。
世の中に、ね、比率的に。
うん。
スワ35歳のダシイレチンさん、先日のとんでも理論のコーナーで、下品
なやつばっかだな、さっきから
ガチのディズニーオタクはエッチの知識が乏しく恥ずかしがるという理論が紹介されてましたね。これはまさに共感するところで、うん、私も昔ディズニーオタクと出し入れした時は電気を消さないと絶対させてくれませんでした。ファンタジー、私の性癖は出し入れしながら首を絞めることなので、試しに首を絞めようとしたところドン引きされて別れたことがあります。今回はその経験から発展した新たなとんでも理論なんですが、それはガチの宝塚オタクはゲロエロいです。以前見た目はとてもおとなしく静かで清楚、宝塚が大好きでよく感激しに行くこと知り合ったんですが、当初その子は真面目そうに見えたのでことをゆっくり進めてました。2人で会う回数が増え、3回目にはキスをしたので4回目にはおててをスカートの中に入れて出し入れしてもいいだろうと思い、お酒を飲んだ帰り人気のない駐車場で実行しようとしたところ、相当体をくねられて拒まれてしまい、さすがに早すぎたかと反省しました。すると相手にごめんなさいと謝られ、あれ？ということはそもそもまだ早かったのか、屋外が嫌なのか、生理なのかといろんなことが頭をよぎりました。とはいえお尻くらいなら許してくれるだろうと思い、またスカートをまくってお尻に手をやって指でパン線とかをなぞり確認していこうとしたところ、手に触れたのはパンティーではなくもうお尻だったんです。そして相手はまたごめんなさいと謝りました。そう、彼女はゲロエロノーパン女だったんです。なんで毎回ゲロつけんだよ。謝った理由はこんなに変態で嫌われてしまうかもと思ったので先に謝ったとのことでした。
へ
ー。実は彼女は私と初めましての時から黒タイツノーパンだったらしく、よくよく話を聞いてみると中学のロングスカート制服の頃からノーパンに目覚めてしまい、社会人になった今も時折ノーパンを実行しているようです。その後彼女とはノーブラにも挑戦したり、数多くの変態プレイを試したことは言うまでもありませんが、言えることはただ一つ、宝塚好きはゲロエロいということです。私にとって彼女とのことは20代のいい思い出になってますが、まだ宝塚で感激してるであろう彼女と再会したいです。データ1じゃねえかよ。
データ1でなんだゲロエロいって。
兄さん会ってからくれよ、うん、
宝塚好きだよ。
宝塚好きの兄さん、
たまたま宝塚好きだっただけだよ。
面白いですね。まあまあそれがとんでも理論ですから。
まあね、
もう決めつけが、
まあでも、ノーパンエロいなそれ。
まあ意外性も込みでね、うん、真面目そうな子がそれはノーパンだったら、ね、って
なるよね。
なるのなそれは。
スリルを楽しんでるのかな。
なんでノーパンがいいんだろうね。 その子の、うん、気持ち的に。
スリルだよ。
スースー感。いつこう風が吹いて、
私今ノーパンなんだ。
ヒラリーした時に、丸見えじゃんっていうスリル。
俺らよりもリスク高いじゃん。俺もたまにノーパンになる時あるんだけど
さ。なんでだよ、だから。
あの、やべえ、俺ノーパンだよって思っちゃうもんね。ノーパンで歩いてる時とか。
何にもリスクないけどな、男。
ないよ、ないけど。
うん。
ないよ、ないんだけど。ないんだけど、なんか、みんな気づいてねえな、俺ノーパンだぜって心の中で思ってる時あんのよ。
あるよ、そういう時は。でもそのなんかでね、履いてない時あるよね、なんか。
夏場とかも短パンで、
うんうん、
ノーパンの時。
あるあるある。
やっべえってなるじゃん。
で女子次第だからね。
うん。
さじ加減だもんね。だって自分で脱いじゃったらもうフルチンだから。
うん。
うん。
そうなんだよ。
で、チャリとか。
公然わいせつ罪
じゃん。
チャリとか。
うん、自分でポンってやろうもんならさ。うん、
もう。
うん。
アウトよ。
アウト。
そこのスリルなんじゃない女子なんか特に。
そこやってんだな。うん、ああ、時間が来てしまいました。さあ、とんでも理論。何個なんだ ?2 個かな。うん。今の宝塚とマッチョ。うん、ああ、3個あった。AV はモザイクなしよりアリ派が、大人になるとアリ派が多い。
いや俺宝塚で。
宝塚で行きますか。
面白かったんで。ワンデーターでご利用した勇者
できたからな。ペンネーム出し入れ陣に決定。おめでとうございます。あなたが事実かどうか定かじゃないけど、なんとなく信じているとんでもねえ理論や都市伝説、お待ちしております。アドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命にとんでもと書いて送ってきてください。待ってます。
カエル亭の中野です。体重は54キロです。
ハイアウト、明らかに嘘です。100キロ超えてます。
オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオは滋賀県に住む人だけ聞くことができます。
ハイアウト、嘘。日本放送のポッドキャストステーションで全世界の人が聞くことができます。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けしました。
弱い心持ちながら。
さあ、今月2月はペンネームアワゲンタが送ってきてくれたシンギュラリティに乗せてお送りするエンディングです。さあ、まずは普通歌読ませてください。川崎市からペンネームピーピー。私は中学生の頃、学校でオンバトが流行ってた頃にトータルさんを知りました。ありがとうございます。半端ねえや忍びねえ構わんよはトータルさんの代名詞のようなフレーズで、当時学校でアホみたいに流行ってました。私は仕事から周りに気づかれないようにラジオを聴ける環境で、毎日出退勤時、仕事中に抜き差しを聞きながらクスクス笑い、時には仲やんがムクムクしたり、毎日がハッピーです。そんな中、一番好きなのは不倫の話です。最近妻にトータルのラジオで不倫のコーナーがあると伝えると、どんなラジオだよと一括。そしてもし俺が不倫したらどうすると聞くと、不倫するってことは私にも何か落ち度があったのかもしれないから、全部が全部不倫した人が悪いとは私は思わないとの神回答。
神回
すげえな。こいつ神かよとテンション爆上がりの中、ふと冷静になって考えると、逆に妻がしてても同じことってことだよな。あれあれあれ、あいつやっちゃってんのと不安でなりません。人の不幸は楽しく聞けますが、いざ自分のことになると気が気じゃありませんね。不倫怖い、絶対
面白いなこいつ。
そうか、
可愛いなピピ。
確かにこの神回答の奥にはその可能性も潜んでるね。
そうだね。
それに気づいちゃったんだピピは。ちょっと探ってみたらピピ、
ね、
これで何もなかったらもうただの
神
神嫁だよ、
うん
うん、
鬼嫁みたいに言うなよ。
言ってねえんだよ。
言ってねえか。
さあ、抜き差しリスナーからのメールを待っております。今回お送りしたコーナー以外にも、抜き差し世論調査のテーマ、情けねえ不倫の話、当たり会などへのメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号も忘れずに。 また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方、ぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックして、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さよなら。
行くのか、波のない海の上で。弱い心持ちながら今日も力強く一歩一歩踏み出すのさ。嘘の中に少し本当混ぜて、なんとか呼吸をしているのさ。